皆さんおはようございます、聖書を学ぶ会851回ヨハネの黙示録の6と7やります。ちょっと日にちが変わっておりましたが6月26日でございます。今日はしかし皆さんよくいらしてくださいました。家内と予想したんですけども、まあ3人でしょうとそうしたらこんなに大勢の方があんな雨の中をですねいらしてくださって、特にあれですね、私たちがここに着く時はもう本当にすごい雨でした。この中ではもう絶対、皆さん来られないというふうに思ってましたけど、まあしかし大したもんだと思います、まず最初から関東省という感じですけど、今日はですね新約聖書の392ページ、ヨハネの黙示録の6章とできたら7章もやりたいというふうに思っております。新約聖書の392ページヨハネ黙示録の第6章をお読みしたいと思います。子羊がその7つの封印の1つを解いたとき、私が見ていると4つの生き物の1つが雷のような声で来たれと呼ぶのを聞いた。そこでにしましょうか。子羊というのが出てきますね。子羊はこれイエス様でしたよね。イエス様でした。でこの羊という字はですね、結局非常にこの大事な動物であったんですね。神様に捧げる動物でもありましたし、それから非常に美しかった。ですから美という字はですね羊なんですね。ですからもう羊っていうのは非常にそれこそユダヤだけではなくして中国においてもですね非常に大事な動物であったわけですね。そして神様にお捧げするのはこの羊であったんですね。エルサレムとアジア中国はあまり関係がないようですけど、結局エルサレムといってもアジアなんですね。アジア出てから出てるんですよね。アジアから出たキリストがですね結局ヨーロッパを席巻したというふうにも考えることができるんですね。それはともかくとしまして、そしてこの羊という字を用いて、そして義という字がありますね。義とするとか、それは正しいものと認めていただけるとか、義人とかありますね。でそれはですねこういう元の漢字なんですね。上が羊です。そして下はですねこれノコギリ、ノコギリ、ノコギリで、このノコギリが我という字なんですね。つまり、羊にノコギリを加えて、そしてですね、この犠牲とする。そうすると義とされるんですよ。正しいものと、許していただいて、神様から許していただいて義と認められる。これはもうあれですね、中国にそういうものがあった。これ白川静香先生の説ですから、まず間違いはないんですね。先生はですね中国の学者たちよりもはるかに、この漢字については詳しいと言われる先生なんですね。中国人がこの勉強に来るというぐらいの先生であったんですね。それはともかくとしまして、羊という字はですね非常にキリスト教でもあるいはユダヤ教でもですね、大事な動物であったんですね。ですからヨブがですね羊を失いますね。あれはもう大変なことなんですね。大変大切な財産を失ったということでもあるんですね。そんなことで、羊、そしてイエス様はあれでしょ、神が私たちに与えてくださった子羊だったんでしょ。そして自らがこの犠牲となって、それこそノコギリを受けてですね、そして、ですね、傷のないお方として神様に捧げられたんですよね。そして私たちはそのお方を信じ受け入れるならば義と認められる、罪のないものと認めていただけるという、 信仰義人という、まあ、言葉もありますけども、そういう意味では非常に羊というのは大切な動物だったんですね。私はあの小さい時、もうその5歳ぐらいの時でしょうかね、あのヤギを飼っちゃったんですね。羊を飼えばよかったんですけど、ヤギを飼うとあれはあの角がありまして、すぐ角を向けてくるんですね。そして根性が非常に曲がっておりました。前へ行こうというと後ろへ行くと、じゃあ後ろへ行こうというと前へ行くっていう、まあ、そういうあれで育ってしまったものですから、その後の私の人生もですね、非常にこの曲がった人生を送ったことになるんですけど、まあそれはともかくとしまして、子羊はそういう意味で私たちのために備えられた神様のですね、まあ捧げ物と言ってよろしいかと思います。そのお方によって私たちは、そのお方がノコギリで切られて、そしてですね、この義とさせてくださった、義を築いてくださったというふうに言ってもよろしいかと思います。そしてそのイエス様、子羊がその7つの封印の一つを解いたとき、7つの封印というのは、まあ、完全数ですからね、私が見ていると4つの生き物の一つが雷のような声で来たれと呼ぶのを聞いた。そして、このですね、このところの状況をちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。ちょっと初めのところですね、全体を見ていきたいと思いますが、ヨハネが手紙を送った7つの教会は信仰から落ち始めていた。結構大変だったんですよ。弾圧がありますしね、特にですね、あの皇帝は主であるということを告白させられたんですね。主であるということは神であるということになってくるわけですね。皇帝は神であると、これを告白しないとですね、この危険人物といいますかね、忠実、ローマ帝国に忠実でないものとして迫害を受ける。しかしクリスチャンはでしょ、神様が主であって、ローマ皇帝は主である、あるいは神であるわけがないわけであります。そうするとそれに従わない、そのためにですね、大変なこの迫害を受けたわけでございます。そうすると、まあですね、ある意味では内側においてもですね、ちょっと怖がったり、あるいはまた逃げていったりしてしまう人もいたでしょうし、動揺もあっただろうというふうに思います。そしてこの世的な攻撃を受けて霊的防備の脆弱さを露呈していた、弱さが見えたんですよね。平和な時はまだ良かったんですけど、それらの教会に対してヨハネは診断をし、診断書を書き、処方箋を書いたのである。それが黙示録なんですね。この世の事件、例えば1番目は紀元62年、パルテア人がローマ軍に勝ったっていう事件が起こったんですね。ローマっていうのはもう負けることがないと思っていたものが、この一部負けたんですね。それから65年にはローマの大火というのが起こったんですね。そして皇帝ネロですね、これが大火を口実にキリスト教を大弾圧したわけでございます。寝てればよかった、寝ろっていうのに寝なかった男なんですね。そしてですね、大弾圧をして、だからクリスチャンは大変だったんです。だからヨハネもパトモス島というね、離島に幽閉されていたわけでありますが、それも同じような迫害の、まあですね、真っただ中で、彼もですね、幽閉をされていたというふうに考えることができると思います。3番目、ローマ帝国のユダヤ人に対する弾圧ですね。これ66年から5年間にわたってユダヤ戦争というのがありまして、そして70年にはエルサレム神殿が崩壊をするわけでございます。そしてまああれですよね、とんでもない、迫害の中で苦しんでいくわけであります。そして4番目、68年には皇帝ネロが自殺をするんですね。寝てればよかったのに起きて、あれしたもんですから、結局自殺に追い込まれる、頭がおかしくなってくるんですね。5番目、 ベスビアス火山の噴火によりポンペイの町が廃墟になった。私もあのポンペイというところは行きました。そうするとですね、このコンクリートですかね、石かなのところにね、矢印があるんですよ。矢印があって、そこを行くといわゆる遊郭があるというね、その矢印が残ってる。ということは、いかにこの世のですね、町が大敗していたかということですよね。それが、まあ、残っているんですね。まあ、そんな事件といいますか、災害といいますか、そういうものもですね、起こって、そしてこの世はですね、もう終わりじゃないかというような、そういう状況、特にクリスチャンにとっては迫害があって、そしてもう次々に、まあ、例えばこの間も言いましたように、このローマの大火の元を作ったということで、そして殺されていく、コロシアムにですね、大勢の人が集まって、そしてライオンに食わせるとかですね、そういうことも行われる、火炙りにされるですね、油をつけてですね、縛って、そしてそこに火を放すんですね。そんな、まあ、迫害もあったので、まあ、あの霊的防備の脆弱さを、まあ、露呈していたという、まあ、当たり前といえば当たり前ですね。そんな迫害にあったら、私たちも今日本で、どういうふうに行動できるか生きるかっていうのは大変難しいと思いますね。家族に反対されるだけでもですね、ビビったりなんかするような状況ですから、ローマ帝国、そしてまたですね、周り中の人たち、そしてまたこのユダヤ人ですね、ユダヤ人は結局イエス様を救い主として認めません。今でも認めていないわけでありますが、そうなるとユダヤ人というのもですね、結構味方にはならないんですね。味方にはならない。でむしろ彼らはまあ一応公認された宗教を信じていたわけでありますけども、キリスト教は地下教会でありましたので、いろんな噂を立てられたり、悪口造語に言われてですね、この迫害を受けるという、そういう状況にあったわけであります。そして、このこうした観難は地上全体に降り注ぐもので、地上全体の人々に及ぶ普遍性を持っていた。しかし神を信じる人々はキリストの最終的な勝利の恵みに預かることができる。封印された7つの巻物が開かれるということは、来るべき破壊の時、観難の時が予告されるということであった。この世には終わりがあるのであるということですね。そういうことを一応念頭に置いていただいて、このご一緒に学んでいきたいと思います。そしてまずですね、2節、そして見ていると、見よ、白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は弓を手に持っており、また冠を与えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた。あります、白い馬、まあ、象徴的なものですね。白い馬、私たちがっていうか、もう私の年代のものはですね、小さい時、天皇陛下が乗っている馬は白でした。他の人たちは全然白じゃないです。天皇陛下だけが白い馬に乗っておられたんです。この時の天皇は、それこそ、まあ、そうですね、まあ、神となってですね、そして、まあ、言ってみれば、外国侵略の、まあ、象徴的なですね、名手といいますか、そういう存在であったわけですよね。神様であったわけであります。神様で ありましたけど、しかしそれはこのですね、破壊の神様ですね、帝国主義の象徴であったわけであり、侵略の象徴であったわけであります。そして戦後に、人間宣言というのをされて、神様ではないと言われて、そしてですね、昭和天皇はですね、まあ、平和のですね、お方として、そして、まあ、全く今までとは違う人生を歩まれた でまたそれを作っていたのは、日本の、まあ、軍部とかですね、いろんなそういう人たちであった、まあ、象徴として、この天皇はですね、神のような存在、そして外国侵略の、まあ、あれですね、天皇のためには命を捨てる、天皇陛下万歳と言って、兵士たちは若者たちは命を捨てていったわけでございます。まあそういうのを考えますと、白い馬っていうのはやっぱりちょっとかなり、リアルな、ですね、感じがいたします。そしてそれに乗っているものは弓を手に持っており、また冠を与えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけたですね。そして、3節、子羊が第二の封印を解いた時、第二の生き物が来たれというのを私は聞いた。すると今度は赤い馬が出てきた。そしてそれに乗っているものは、人々が互いに殺し合うようになるために地上から平和を奪い取ることを許され、また大きな剣を与えられた。剣、まあ、武器ですね。このレジュメの方にもございますが、4頭の馬というところで第一の封印を解くと白い馬ですね、これは軍事的な征服者のシンボルであります。そしてまた今の第二の封印、赤い馬というのは平和の破壊者、赤は流血の象徴であります。欲望と憎悪の衝突があり、そこに流血があるという、そういう、まあ、象徴ですね。大きな剣が与えられた、まあですね、兵器ですね。そして五節、また第三の封印を解いた時、第三の生き物が来たれというのを私は聞いた。そこで見ていると、見よ、黒い馬が出てきた。そしてそれに乗っているものは、はかりを手に持っていた。そこまでしましょうか。ここではですね、第三の生き物ですね、第三の生き物は黒い馬ですね。黒い馬っていうのはここにありますように食料不足です。飢えとか飢饉、そしてまた分配の不公平ですね、貧富の差、この間見ましたけども、世界の富ですね、これはなんか少数の富豪が持っている富と、それから、それ以外の人たちが持っている富っていうのは同じくらいなんですね。片方はものすごい人数少ないんです。富豪の数は、しかし、全世界の富を合わせてもそれと同じだってですね。片方は何十億といるわけですね。片方はなんか確かね、60何人かなんかだった、まあ正確な数ではありませんけど、これやっぱり不均衡ですね。富の不均衡であります。持っているものはものすごく持っていて、持たないものは食べるものもないという、そういう状況ですね。結構今でも黒い馬がですね、跋扈しているような、そんな状況かもしれません。そして飢餓が起こり、食料不足が起こり、分配の不公平があり、そしてまた貧富の差があるという、そういう、それをもたらすものですね。それが黒い馬であります。6節、すると私は4つの生き物の間から出てくると思われる声がこういうのを聞いた。小麦一マスは1でなり、大麦2マスも1でなり、オリーブ油とブドウ酒とを損なうな。1でなりっていうのはあれでしたよね、1日の食料をですね、買う貨幣のですね、額でしたよね。そして、大麦ミマスも1でなり、オリーブ油とブドウ酒とを損なうなですね。男1日分の食費分しかないということです。食費分しかないんです。そうするとまあそれこそ医療に回したりなんかできないですね。洗濯機なんか買えないですね。ただ食べて生きるだけですね。 ということは大変な食料不足ということであります、さっき申し上げましたように食料不足で飢えが起こり飢饉が起こり、ですね、貧富の差が拡大しているというそういう状況ですね、7節、子羊が第四の封印を解いた時、第四の生き物が、来たれという声を私は聞いた。そこで見ていると目を青白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者の名は死といい、それに黄泉が従っていた。彼らには地の4分の1を支配する権威、および剣と飢饉と死と地の獣らとによって人を殺す権威とが与えられた。青白い馬っていうのが出てまいりますが、あれですね、私たちのよりもちょっと先輩なんですけど、五木寛之さんっていう方がいらっしゃって、直木賞を取ったんですね。でこの人はですね、青ざめた馬を見よという小説を書いた短編小説ですね。そして、直木賞を受賞したわけでございます。この人はですね、この人に限らず大体名を成す人というのはですね、大体大学は中退ですね。卒業するようではろくなものにならないですね。私たちよりちょっと年が上ですと、例えば今のこの、ですね、五木寛之さんですね、で青染めた馬を見よというのはこれは黙示録から取ってあるんだという、これはもう間違いのない、ところであります。それからあれですね、余談になりますけど永六輔さんですね、あの人もですね、あの人は第二文学部だったんですよ。これ中退ですね。A 高尾っていう本名だったんですけど、僕らが事務所の前に、部の事務所の前に行きますと、あの人は有名なんですね。なんで有名かっていうと、授業料の不払いです、未納ですね。で、あいうえお順に書きますから A なんてのはすぐ出ちゃうんですね。ですからみんなよく知ってたんですね。有名になる前に有名だったんですね。それからあれですね、青島幸男さんなんかもそうですね。中退ですね。中退です。こちらは大学院中退ですね。でこれは小学部なんですね、土曜日はね。あの人も面白い人でしたね。まさか都知事になるとは思わなかった、参議院議員になるとは思わなかったんですけど、私が出演交渉した時には NHK、 当時彼は日本テレビかなんかでね、で有名になったんですけど、で僕は NHK では初めて彼を頼んだんですね。そしたら「NHK 全国放送ですか?」って言うんですよ。そうですって言ったら、やったーとかって、オーバーなんですよ。でこの人はオーバーな人だなと思ったら違うの。彼はね、参議院のね、全国区に出馬しようとしたの。だから 全国放送は良かったんですよ。彼がね、なんか民放のロケーションかなんかでね、行ったらしいんですよ。それで、お兄ちゃん誰って言われたら、青島だってやったらしいんですよ。誰も分かんないんだって。それでえらく失望したらしいんですけど、全国なら、助かったとか言う、やったとか投げて、オーバーな人だったんですけど、しかし当選してね、都知事になっちゃいましたかね。あのから都知事はどうもまずかったですね。それ大橋巨泉ね、あの人も中退ですね。大橋巨泉ってとんでもないやつですね。私たちが結婚した時に、あれですよ、結婚式の、司会は三國一郎さんがやってくださったんですけど、そのアシスタントをやってくれたのが浅野鈴子さんっていう女の子だったんです。小学校の 5、6 年でしたかね。それを奥さんにするんですからね、私よりあれですよ、巨泉さんは年上なんですからね。とんでもない男ですね。 でもえらく仲が良かったらしいですね。とってもいい子でした、浅野鈴子さんって人もね。しかし何を私を言おうとしてるのか、青い馬でございます、ね、もうなんかわけが分かんなくなってきましたが、つまりあのそういうあれですね、まあ、死を象徴する4分の1がですね、死と災害に悩まされているというそういう状況を作り出す人物ですね。そして9節、子羊が第五の封印を解いた時、神の言葉のゆえにまたその証を立てたために殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいた。聖なる誠、誠なる主よ、いつまで、あなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの血の報復をなさらないのですか。ですね、殺された人々の霊魂ですね。これはあれですよね、このイエス様を信ずるゆえに、迫害され、そして命を落とした殉教の人たちの魂ですよね。そして、この私たちの血の報復をなさらないのですかですね。血は、まあ、さっきも申し上げましたように神様に捧げる、ね、殉教するということは神様に血を捧げることでありました。神様に血を捧げる、その血の報復ですね、それをなさしめた権力といいますか、そういうものに対する報復をなさらないんですかという声がしたってですね。11節、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。今休んでいる状態ですね。裁きがまだ来ていないということですね。最後の審判といいますかね。12節、子羊が第六の封印を解いた時、私が見ていると大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面血のようになり、天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。15節、地の王たち、高官、戦卒長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、ホラー穴や山の岩陰に身を隠した。そして、山と岩戸に向かっていった。さあ、我々を覆って、御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰かその前に立つことができ、誰がその前に立つことができようか。ついに神様の御怒り、裁きが来たということですね。そして一応6章が終わります。そして7章の方に行きましょうか。 7章の1節、この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。そこまでにしたいと思いますが、この四隅というふうに書かれておりますけれども、この当時は地球が丸いということは分かっておりませんでした。地球は四角い、長方形か、まあ、四角かは分かりませんけども四角いですから四隅なんです。四隅に立っているのを見た、御使いがですね。御使いは、まあ ですね、支配者ですね、彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にも全ての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に、私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならないですね。無事にですね、守られる人々の顔にはですね、この印が押されるっていうことですね。印が押される。そして、4節、私は印を押された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち印を押された者は14万4千人であった。この印を押されるっていうことは結局あれですね、神の国で、この生かされるということですね。そして、5節から、ユダの部族のうち1万2000人が印を押され、ルベンの部族のうち1万2000人、ガドの部族のうち1万2000人、アセルの部族のうち1万2000人、ナフタリの部族のうち1万2000人、マナセの部族のうち1万2000人、シメオンの部族のうち1万2000人、レビの部族のうち1万2000人、イサカルの部族のうち1万2000人、ゼブルンの部族のうち1万2000人、ヨセフの部族のうち1万2000人、ベニヤミンの部族のうち1万2000人が印を押された。これがですね、いろいろ14万4000人というのはですね、なんとかの商人ではですね、自分たちがそうなるんだという。でもあの教団もですね、14万4000人を超えておりますんで、順番待ちだそうですね。ですから順番が上がっていかないと14万4000に入れませんから、一生懸命あの辺に立ってですね、この配ったりなんかして何時間経ってやったか、そのことによってランクが上がっていくんだそうでございます。14万4000に近づいていくということなんだろうと思いますね。僕らはあれですね、14万4000っていうのをそういうふうには解釈しないわけです。ちょっとですね、レジュメの方の7章というのところの下を見ていただきたいと思いますが、イスラエルの子らのすべてというですね、これがまあ14万4千人ということでありますが、で今このイスラエルの部族、これ出ましたね、12部族、その中にダンが入ってないんです。ダンはダンコ入れないダンは入ってないですね。でこれはどうもダン の中から、その何ですかね、迫害者が出るという、あるいは悪魔が出るという、そういうこの信仰というか考え方があったようでございます。そしてこの普通ですとマナセっていうのはですね、ヨセフの部族の中に入るんですけども、それが一つの部族としてこれ11万2000人というふうに入れられていて、ダンが抜けているわけでございます。断じて入れないということで入ってないようですね。そして今この7章のレジュメのところですね、イスラエルの子らのすべてというところに参考のために、御言葉を入れておきました。ローマ人への手紙、これパウロの手紙ですけども、2章の28節29節、外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が 割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。つまりこのイスラエルのこの十二部族っていうのは象徴的なこのことであって、これはつまり外見上のユダヤ民族ではないということです。そうじゃなくてですね、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人である。異邦人もですね、神によってですね、御霊による心の割礼を受けているものですね。それはこのユダヤ人であるということですね。ですから肉体的肉にこの割礼を受けているものだけじゃなくて、心にですね、この割礼を受けているものクリスチャンですね。クリスチャンです。ですからもちろんユダヤ人もあるかもしれませんけど、クリスチャンですね。クリスチャンがの数が14万4千人だから、じゃあ私は入んないかな、14万4千1人目かしらみたいな、そんなことはない。これは完全数ですから、これは数に制限を与えてるわけじゃない、これ数に問題があるわけではないですね。完全数ですから、つまり心にかすれを受けている者は救われるということですよ。この世が滅びてもこの生きるということですよ、神の御国で。でこの希望っていうのは結構大きいと思いますね。人間誰でも死にますもんね。何かこんな大患難が起こらなくてもね、死にます。その時に自分はどこ行くのか、これ誰でも考えると思うんですね。もう太平洋のね、にお骨を撒いちゃえばいいかって、そういうもんでもないように思うんですよね。自分はどこへ行くんだろうか、で私はこの、神様のところに行くんだ、そういうこの神様のところに行くんだという希望を持っていると、死に方もあるいはまた生きている間の人生も変わってくるんじゃないでしょうか。ただ犬みたいに死ねばその辺の埋めて終わりっていうんじゃなくて、私たちの霊魂は生き続けるんだという希望を持つときに、私たちはたとえ死を、たとえ誰だって迎えますからね、迎える死に対して希望を持つことができる。その向こうに希望を見ることができる。その向こうに光を見ることができる。これはすごい大きなことじゃないかというふうに思いますね。それがなかったらどういうふうにして死ねるんだろうかというふうに逆に聞きたくなっちゃいますね。じゃあ9節の方いきましょうか。その後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を身にまとい、白の枝を手に取って、御座と子羊との前に立ち、大声で叫んでいった。救いは御座にいます我らの神と子羊から来たる。ほら、子羊、イエス様から来るんです。救いはイエス様から来る。そしてあらゆる国民ですよ、ほら、9節のね、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、もうユダヤ人だけじゃないんです。霊的ユダヤ人といいますかね、霊的イスラエルといいますか、イエス様を信ずる者たちですね、はですね、白い衣を身にまとい、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立ち、大声で叫んでいった。救いは御座にいます我らの神と子羊から来た。イエス様がエルサレムに入場された時もですね、そうした人たちがいましたね。白の枝を手に持って歓迎したんですよね。象徴的な出来事であった。ところが イエス様がですね、この神殿を汚している者たちのためにですね、えらくこの興奮されて、そしてあれですよね、そこで商売している人たちをあれですよね、この追い出すというようなことが起こって、そしてイエス様はいわゆるこの世ではですね、非常に憎まれる存在になっていったわけでございます。しかし神様の側からするならばですね、神の宮を汚す者、そこで金儲けをするとは何事かですね、神殿に捧げるその動物の値段をですね、他よりもものすごく高くして売るとかですね、そういうことをして、あるいはまたこの捧げるお金もですね、この両替しなければなりませんね。あのローマ帝国のいろんな地域から来ますから、外国の、まあ、お金を持ってくるわけですね。それを両替しなければいけない。両替するところですね、不当な両替をですね、そういうふうにして、神殿の庭でですね、とんでもない金儲けをしていた、ね、そして、ですね、今度はイエス様への見方が変わってくるわけですね、そして、今度は当局のですね、あるいはまた宗教家たちのですね、憎しみを買うわけですよね。でも白の葉を振って迎えましたね。今はもうですね、その白の枝を手に取って御座と子羊との前に立ち、大声で叫んでいった、救いは御座にいます我らの神と子羊から来たる神様、父なる神様とイエス様ですね、から来た。12節の方に参りましょうか。もう一回11節からやまいですね。御使いたちは皆御座と長老たちと4つの生き物との周りに立っていたが、御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、勢いが世よ限りなく我らの神にあるように、アーメン。長老たちの一人が私に向かって言った。この白い衣を身にまとっている人々は誰か、またどこから来たのか。私は彼に答えた。私の主よ、それはあなたがご存知です。すると彼は私に言った。彼らは大きな困難を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのであるですね、子羊の血で洗って白くしたですね。イエス様によって清められた、罪許された。15節、それだから彼らは神の御座の前におり、昼も夜もその聖所で神に仕えているのである。もうあれですね、祭司のような存在ですね。御座にいます方は彼らの上に幕屋を張って共に住まわれるであろう。彼らはもはや飢えることがなく乾くこともない。太陽も炎暑も彼らを犯すことはない。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろうということですね。これがあれですね、神様が与えてくださる私たちへの祝福であります。このようにしてですね、ヨハネ黙示録結構難しいんで、まあ、あんまり霊的に霊的に言ってしまうと非常にこう主観的に受け取るということがありますので、そういうことはあまりしないようにしたいと心がけておりますが、そうですね、さっきちょっとまあ一旦キリスト教の異端の話がちょっと出しましたけども、あれですね、ハルマゲドンがね来るっていうね、ハルマゲドンっていうのは最終的に、この悪の勢力がですね、 神様に挑むですね、その場所、それがメギドの山、古戦場として有名なアルマゲドンで、ところがこれがアルマゲドン来るっていうのはですね、何回も何回も予言されて、そして結局来なかったっていうのがあるんですね。どこというあんまり言うと、命危なくなりますけど、1907年1914年、それから1917年18年、それから1922年23年25年、それから1938年1941年1942年1969年、1984年、終わりが来るっていうね予言をしたんですけど、来なかったんです。来ないと何ですか。予言をしてそれがその通りにならなければ偽予言なんです。偽予言者なんですよ。これを私たちは忘れてはならないですね。まあ、ある有名な、まあ、聖書学者がいまして、8月に、東京に大地震が来るという有名な人ですからね、名前言っちゃいけないですね、言ったんです。そしてね、この教会でもね、その人の予言を信じて夏に軽井沢へ逃げた人がいたんです。来なかったです。これ偽予言なんです。偽予言者なんです。どんなに立派なことを普段言っていても、これが予言して当たらなければ偽予言者なんですね。気をつけなきゃいけないです。ここにもそして従っちゃう人がいたんですよね。結局転勤などもあってここから離れましたけどね。私たちはそういう意味ではですね、気をつけなければいけない。特にこういう、まあ、乱世といいますかね、そういう時には気をつけなければいけないというふうに思います。あの有名な人がっていうぐらいのよく知られた人であります。私たちはもっともっと聖書の奥義といいますか、それを学んで、そしてそういうものにこの右往左往して引っかからないようにしていかなければならないというふうに思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も守られて、こんなひどい雨の中をこんなに大勢の方々がお集まりくださいました。主よ、これはあなたがお呼びくださった兄弟姉妹であります。どうぞ主よ、今週もあなたの守りのうちに置いてくださって、また来週の金曜日にまたお会いいたしますが、どうぞ主よ、あなたが守ってくださって、お一人お一人主よ、あなたの主よ御業を信じて、そしてあなたのご愛を信じて、あなたに従ってまいります。どうぞ主よ、あなたが主よこの方々にいつも希望を与え、そしてまたもしこの地上を去ることがあっても、あなたが守ってくださり、あなたが迎えてくださり、あなたが私たちを祝福してくださる、そのような希望を持って生きていくことができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。